説教希望のありかと題して増田琴牧師です。
私たちは今朝先に天に召されました方々のことを特に覚えて礼拝を捧げております。教会の暦では11月1日が諸聖徒の日と定められております。この日は天に召されました方々また信仰の先達を覚えて礼拝を捧げる日としております。今朝の礼拝には皆様のお手元に昇天者の名簿を配らせていただきました。私たちにとって大切な方々のお名前がそこに記されております。こうして天に召されました方々のお名前を前にしますと何か特別な思いに満たされるような気がいたします。普段気がつかないでいるような大切なことに気づかされるようなそんな気がいたします。今年新たにこの名簿に命の名簿に名前が刻まれた方々もいらっしゃいます。また私たちはこの名簿には記されておりませんけれども愛する方々のことを心に覚えてこの礼拝に集っておられる皆様お一人お一人のことを覚え主が共にいてくださいますように私たちに届くことのできない深いところで主の慰めがありますように祈りつつご一緒に主を賛美するひとときとさせていただきたいと思います。皆様思い出のアルバムという歌をご存知でしょうか。こんな歌です。いつのことだか思い出してごらん、あんなことこんなことあったでしょう、しかったこと面白かったこといつになっても忘れない。思い出のアルバム、こんな歌です。この思い出のアルバムという歌は墨田区の高等幼稚園の園長でいらした増子俊さんという方が作詞されて調布市の神代幼稚園園長でいらした本田哲馬さんが作曲された歌なんですね。作詞をされた増子俊さんはキリスト者で文京区の豊島ヶ丘教会の会員でした。そして作曲をされた本田哲馬さんは常楽寺の住職でいらしたんです。キリスト教の信徒とそして仏教の僧侶と両方とも幼稚園の園長をしていらした方が保育者の集いで出会われて意気投合なさって生まれたのがこの曲なんですね。いつのことだか思い出してごらん、いつになっても忘れない、春夏秋冬日本の四季の中で日々を重ねながら子どもたちが豊かな経験をして育まれていく、そんな日々を私たちの心の中に思い起こさせてくれる歌です。いつになっても忘れないと必ず最後の節に呼びかけられるこの言葉によって私たちは大切なひとときひとときが脳裏によみがえってまいります。この歌は今でも幼稚園や保育園の卒園式でよく歌われておりまして1959年には発表されたそうなんですけれども子どもの歌としてはロングセラーといいますかベストセラーロングセラーといっても良い歌だと思います。実はこの歌には後日譚があります。作曲をされた本田哲馬さんは1966年に亡くなったのですけれども作詞をされたクリスチャンの増子俊さん、この方は この曲が発表された2年後に病気で脳に障害を生じてしまいました。退院後、目白台のご自宅でご家族と静かな生活を送っていらっしゃって、日が経ってきました。そして記憶がどんどん薄れていった。ある時、朝のワイドショーでテレビから瀬里陽子さんのこの思い出のアルバムが流れてきました。それを聞いていた益子俊さんは、いい曲ね、この曲は、おっしゃった。お連れ合いがびっくりして、何言ってるの、この曲あなたが作った曲じゃない。ご本人はすっかりご自身で作った曲だということはもう忘れておられたんですね。先に手に召された住職でいらした本田さんも、この曲がそんなふうに子どもたちに歌い継がれていくであろうということは知らないままでした。そして益子俊さんは、この曲が自分が作った歌だなんていうことさえもう忘れて晩年は過ごされた。そういう私たちが忘れてしまって、あるいは自分がもう亡くなって知らないうちに誰かの心に残っていることというのは確かにあると思います。今ここに集っていらっしゃる皆様の心の中にも、昇天者の名簿に記されていらっしゃる方々の思い出、あるいは大切な方との思い出が心の内に生き生きとよみがえっていらっしゃるということがあると思うのです。しかし、もしかするとそのことを先に天に召された方々はご存じないかもしれない。それでも今私たちはしっかりその思いを胸にして、こうして主に礼拝を捧げ賛美をしています。本日ご一緒に聞きました聖書の言葉は、ローマの信徒への手紙という聖書の言葉、伝道者パウロという人がローマの教会に書き送った言葉です。五章の一節から五節、最後の五節のところにはこう記されていました。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この手紙はローマにいる教会の人たちに書き送られた手紙です。パウロはこの当時まだローマの教会に行ったことはありませんでした。この時代のローマは世界の政治、経済、軍事の中心地として絶大な影響力を持っており、パックスロマーナ、ローマの平和という言葉が象徴するような世界の中心と考えられていた場所でした。すべての道はローマに通ずるという言葉があるように、交通網が発達し、世界のあらゆる民族はローマに移り住むようになっていた。ユダヤ人もこのローマに多く住んでいました。この頃にはすでにキリストの福音がローマにも伝わって、そして教会ができていました。パウロはこの時まだ一度もローマに出向いたことはなかったのですけれども、ローマにいる教会の人たちに手紙を通じて励ましと慰めの言葉を伝えたいと願っていたのです。パウロは信仰によって生きるということについて、それは私たちに与えられた希望を持って生きるということだと、そう伝えました。私たちが生きていくこと、死んでいくこと、それを通じても私たちが抱いている希望は欺かれることはないのだ、裏切られることはないのだ。皆様、私たちも経験するのではないでしょうか。困難が起こってくる、思いもかけない出来事が起こって途方に暮れる、 今日名簿に記されております方々の中には、長い命の時間を過ごされて、多くの人々と共に生きて天に召された方もいらっしゃいます。本当に若くして、私たちの目からは人生半ばとしか考えられないような、そういう時間に天に召された方々もいらっしゃいます。私たちはそうした別れの出来事に出会うときに途方に暮れてしまう。そしてもしかするとこれは何かの罰なのではないか、何か私が、あるいは周りの人が悪いことをしたからだろうか、何が原因だったんだろうか、そうやって原因を考えていってしまうということがあるかもしれません。しかしパウロはここでその苦難ということを誰かの原因や、また何か神の罰のようなことのために起こったとは言わなかった。パウロは苦難は忍耐を生むと記しました。彼自身福音を伝えるために何度大きな災害災難に遭ったことか知れませんでした。ユダヤ人から、あなたの教えている神は違う、イエス・キリストという人のことを神という教えは間違っていると非難を浴びました。同胞から迫害を受けました。伝道者としての人生のほとんどの中で、彼は多くの人たちからの非難を浴びなければならなかった、そういう一日一日でした。地中海沿岸に福音を携えていきましたけれども、道中あるいは海で遭難し難破することもありました。病に倒れてしまうことだって何度もあった。そのような中で彼が経験したのは、自分の思いや行い、業績として神の救いがどんどん進んでいく、広がっていく、進展していくというのではなくて、自分が弱さを覚えて挫折したように、失敗したように思っている、そこから何か不思議な神の力によって、むしろ自分の計画が変更されたようなところで救いの歴史が続いていく、福音が伝えられていく、そういう経験だった。だから彼は与えられた苦難というのがそこで終わってしまって、自分がしぼんでしまうのではなくて、そのことを通じて私自身が受け取っていくものがあるということを、この本当に大きな大きな出来事の中で受け止めることができた。忍耐というのは消極的にじっとそこで耐えてというのではなくて、むしろ神がそこで働いてくださる、今私は膝を折って立ち上がることができないかもしれないけれども、神が働いてくださることを信頼していこう。自分の思い通りに進んでいかない、むしろ逆風が吹き荒れている、そういう時に人として大切なことが見分けられる、それは信仰によって与えられる命のようなものだと彼はここで伝えようとしています。これは慰めと励ましのメッセージです。もちろん苦しみというのはそれ自体に何か意味があるというわけではないかもしれません。できうるならば苦しみは避けて通りたい、生きていたい、自分の小さな人生経験からもそう思います。進んで苦しみの中に行きたいなんて思ってない。でもその苦しみに向き合って、そしてそのことを何とか自分も乗り越えようとするときに、その中に私にしか考えられない、私にしか受け取れない、そういうものがあるのかもしれない。苦難や患難に出会う中で連達へ導かれていくとパウロは伝えました。連達っ という言葉は、もともとの言葉で言うとどういう意味なのかと言いますと、試練を受け、試され、吟味されることで確かなものを掴んでいくという意味なんだそうです。練達というのは自分の人格が研ぎ澄まされて磨かれていくというのではなくて、苦難の中を通ったからこそ私たちに受け止めることができるようになる、そういうある確かさというものがある。それをパウロは自分自身の経験の中からローマの教会の人たちに伝えようとしている。パウロ自身もその渦中にあったときにそのように思えたとはとても思えない。でもそのような時に立ち止まって神に祈る、その時私たちの心に神の愛が注がれているということを知って初めて、私たちはこの苦難、苦労、降りかかってきた出来事というものが罰ではない、神に見捨てられているのではない、今このことを通じても神が私に何かを伝えようとしておられるのではないかと受け止めることができるようになる。苦しんでいる方を目の前にして、あなたそれは試練よ、私は言うことはできないと思います。後になってその方がくぐり抜けて、なんとかそのところを自分自身が乗り越えたときに初めて自分自身が、あれは私にとって試練だったんだなと思い返すことができるようになる。それが信仰の道筋というものではないでしょうか。困難な道行きの中にも神は見ていてくださる、見守っていてくださる、誰一人注目していないかもしれないようなこの時にも、なお私を必要とし、神の愛を伝えるパートナーとしておられる。そのことのゆえに、私は苦難を神からの罰や見捨てられているというのではなくて、いえ、たとえそう、もう行ってしまわなければならないような時があったとしても、その中を通って、あれは私にとって試練だったと、試みだったのだと、この中を通らなければわからないこともあったのだと、神様が私に言わせてくれる、言わせてくださる、そういう時が来ることを信じる。パウロはここでそのように私たちに伝えているのではないかと思います。以前、人生に必要なことはすべて幼稚園の砂場で学んだという本があったんです。私のとても好きな本なんですけれども、それになぞらえて、人生に必要なことはすべてどこどこで学んだという言葉がちょっと流行ったことがあったんですね。で、私自身は人生に必要なことはすべて教会で学んだと言っても過言ではないと思っております。教会で育まれました。それは信仰の先輩たちによって育てられました。以前おりました教会で、夜の祈祷会でですね、私は記憶ということについてある時話していたことがあったんです。第二次世界大戦のドイツでナチスが政権を支配していた時に、ユダヤ人に対する大規模な迫害、大虐殺があったということを皆様はご存知でいらっしゃると思います。ユダヤ人が集められて収容所に入れられるとき、まず行われたこと、最初に行われたことは、その人が私が増田ことであるということの印、記憶になるものをすべて奪うということなんです。その人の写真やアルバム、持っていた本、自分の名前が書いてある持ち物、そういうものをすべて奪いました。家族とのさまざまな出来事が記してあることも、そして私が自分なりの格好だと思っている洋服も、全員同じ格好、 そして与えられたのは番号。私の名前ではない。番号によって呼ばれる。私はその時に、それは人が人に犯しうる最大の罪の一つなのではないかということをお話ししました。もちろん人が人に対して犯しうる、人のことを殺すということも、愛するものを奪うということも大きな罪です。しかしその人の記憶、思い出というものを奪ってしまうという、人が人に対して成し得る最も大きな罪の一つではないか。私が私であるということを覚えていられなくなったら、私たちはどうしたらいいんでしょうか。そういうふうに祈祷会の時にお話しさせていただいたんですね。そうしましたら、その教会に集っておられましたお一人がその場でこう言ってくださいました。私は誰から忘れられても、自分で自分のことを忘れてしまっても、神だけは私のことを忘れない。神だけは私のことを覚えていてくださる。それが私にとっての唯一の希望であり、慰めであり、励ましだと思っています。そう言ってくださったんです。私はその言葉を聞いたときに、頭をガーンと殴られたような衝撃を覚えました。何かいいことを言ったような気になってた。人にとって思い出って大切ですよね。記憶って大切です。その一つ一つが私たちを作っているのではありませんか。私ってどんな存在、誰と聞かれたときに、どこで生まれて、どんな経験をしてきて、誰と生きてきて、どんな思いをしてきたか、それが私という人間ではありませんか。その思い出や記憶を奪われてしまったら、私が私であることを確かめられなくなってしまう。だから人にとって思い出や記憶を奪われるということは最も重い罪だ。私はそう思っていた。そしてそれは今でもその通りだと思います。でもその方はそれを通り越してもなお、私が忘れてしまう。あのマスコトシさんのように、自分がご自分が作られた思い出のアルバムという曲も、自分が作った曲だということも忘れてしまう。その時にどんな思いだったか、子どもたちと幼稚園でどんな経験、豊かな経験をしてきたかということも忘れてしまうかもしれない。それでも私たちの中にある確かさというのは、私が覚えているからではない。神が私を覚えていてくださるからだ。神が私が成してきたことのすべてをご存知で、そのことを神の救いの計画のために用いてくださる。それが私たちにとって唯一の拠り所であり、希望のありかではないか。私はそのことを学ばせていただきました。先ほどの思い出のアルバム、いつになっても忘れない、いい言葉ですね。私もそうしたいなと思います。でも忘れてしまっても大丈夫です。ここに記されているお一人お一人の主にある皆様のお名前、そこでお一人お一人が心を込めて成してくださいましたこと、私たちはそれらのことがどれほど大切で豊かなものであったかを今思い起こしています。しかしそれらすべてを私たちは知っているわけではないかもしれません。むしろ私たちの見えないところ、知らないところ、影でその方は祈り、力を尽くし、そして人々のために愛の技を尽くしてくださっていたかもしれない。私たちはすべてのことを知っているわけではない。それでもここに名の記されているお一人お一人は、自分の成したことが神は覚えていてくださっている、ご存知である、そのことに 命の希望をつないで生きられたのではないでしょうか。ここにお名前の記されておられます方々、教会の歩みに何らかの形で参与し加わってくださった先輩の方々、それぞれに一時期を教会で共に過ごしてくださいました。教会にとってすべての方はなくてはならぬお一人お一人でした。その一人を欠いても今日のこの教会の姿はなかったと思います。それほど大切な方々です。そしてこれらの方々は単に過去そうであったというのではなく、今を生きる私たちと共におられる、この方々の思いをいただきながら私たちは教会を形作っています。個人の生活においても、この方々が私たちの中に残してくださった大切なものを身に受けて、私たちはこの日一日を過ごさせていただいています。その意味で私たちは常にこの方々と共にあるのですし、毎週の礼拝は天上にいらっしゃる友と共に捧げている礼拝だと思っております。ローマの教会の人たちに手紙を書き送ったパウロは、この手紙を書き送った何年か後に亡くなることになりました。パウロ自身まさか21世紀のもうコンピューターが発達するどころか人工知能ですべ、たくさんのことがなしていくことができるようなこの社会において自分の手紙が読まれるだろうなんていうことはきっと夢にも思わなかったと思います。でもそのパウロが蒔いた種は着実に私たちのところにも届けられました。そしてその技は本人の思いもかけない形で、思いもよらぬ大きな働きを今もなおしている。私たちに与えられている永遠の命というのはそういう働きではないでしょうか。私たちがこの地上の人生の中で自分の人生の実りがどれほどのものであったかというのを全て知ることはできない。全て清算してこれこれこれほどのものでございましたと言って神のところに私たちは持っていくのではないんですね。そうではなくて、私たちの人生が閉じられる時にもその先も神は私たちの人生や祈りや成してきた事柄を用いて神の救いの技を成し続けてくださる、働きを与えてくださる、豊かに用いていてくださる。私たちはそのことに望みを持っています。希望を持っています。皆様の中には愛する方が天に帰られてから教会にいらした方もおられると思います。もっと早く教会に来ればよかった、愛する家族が教会に通っている間に、その時には教会に行くなんて信仰なんて私には縁遠いと思っていた。でもその働きは今も続いている。私たちはそのことを覚えてこの日ご一緒に神に賛美を捧げる者の一人とさせていただきたいと思います。そして皆様の今ここに集っておられるお一人お一人の祈りと技と感謝とのすべてを神様が同じように豊かに用いて導いてくださることに祈りを合わせさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちはあなたから名前を呼ばれてこのところに集いました。天に帰られた方々が私たちにこの場へ来るようにと招く、その役割を担ってくださいました。私たちは不思議なようにその導きに、その呼びかけに応えてこの場に集いました。そうして私たちの人生においてすべて自分が取り仕切って仕切っていると思うこの道行きの中に、確かに働いてくださる方がおられ、その命を支配し導いてくださっている方がおられることを知り感謝をいたします。神様、どうぞ天に先に帰られましたお一人お一人を、あなたが今なお永遠の平安のうちに置いておられることを 私たちに覚え、また感謝を捧げさせてください。同じように私たちの人生もあなたが用いてくださっていること、豊かに導き実りを与えてくださることに信頼を寄せて歩み進めることができますように。私たちのこの一日一日の上に聖霊の豊かな導きを与えてください。今私たちは災害を得て日常の生活を困難にされている方々のことを覚えています。差別を受けたり、いじめを受けて孤独の中にある一人一人がいることを覚えています。あなたがどうぞその心に、日常に寄り添ってください。必要な力と、また人々とのつながりを与えてください。祈ってくれる人を備えてください。そしてどうぞ私たちが支え合って生きていくことができますように。神は私たちを一人で生きるように召されたのではなく、共に生きるようにと召されたのですから、あなたの国を来たらせてください。私たちに平和を与えてください。神によって与えられる平和と、隣人との間に築く平和と、そして私自身と和解して、私自身を大切に思って生きていく日々を与えてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。